それでは今日はですね、列王記第1、3章から、5章までをですねやっていきますね。5章までやります。でここでのテーマはソロモンの知恵ですね。前回はソロモンが平和を確立したというか王国を確立したところをですね、これ読みました。この反逆分子って読んでいいんでしょうか。このソロモンの王位をこう脅かすこのアドニアとそれに組みする者たちがですね、正義によって裁かれて、それでこのソロモンの統治がこの与えられます。でこの3章から5章までにおいてですね、その統治の姿を見ていきますけれども、本当に素晴らしいですね。この平和と繁栄によってこの満ちています。で何がそのようにさせたのか、この箇所のですねキーワードは知恵ですね。彼はこの時20歳そこそこだったと言われますね。そのような若い彼に神が知恵を与えてくださって、そしてそのような平和の実と、またそうですね、平和の実を結ばせることができたというところを見ていくわけです。それでは3章の1節を見てください。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。ソロモンのこの統治においてですね、これからずっと読んでいきますけれども、特徴的なのがこの外国人の妻との結婚です。外国人だけではなくて多くの妻を持つことをですね、モーセの律法の中にですね、それをしてはいけない、あなた方がこの王を求めるときにその王はそのようなことをしてはいけないという戒めがあったということを思い出してください。それはですね、申命記の17章のところにあるんですけれども、こう読んでみますね。このモーセはずっと先のことをですね、この見据えてこの予言したわけですけれども、こう言ってます。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領しそこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく私も自分の上に王を立てたいと言うなら、まさにこのことが起こりました。第一サムエル記に書いてありました。あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞ではない外国の人をあなたの上に立てることはできない。ユダヤ人を、これ立てなさいということですね。王は自分のために決して馬を増やして多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらしてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。ダビデの時からすでにこの戒めから逸れていくようなことが起こりました。多くの妻を持ちました。でソロモンはこの妻だけではなく、今度はエジプトから馬を輸入したりしたんですね。また自分のために金銀も増し加えていったんですが、初めの時は特にこの悪いとかそういうものではないけれども、それがですね、徐々に彼を蝕んでいって、ついに彼が神様から離れるようなことを晩年に行っていくというのが、この列王記の初めのところに書いてあるソロモンの生涯であります。そして今読んだところ、このソロモンの統治治世の始まりにおいて、このように自分をつまずかせるようなきっかけを作ってしまった箇所を今読みました。実際にはですね、ソロモンはもっと前に妻を持っていて、このパロの娘をめとったっていうのは、これ1回目の結婚ではないんですけれども、なんていうんですかね、今大事なのはですね、ダビデの町に連れてってですね、そこに、この城壁が建て終わるまで、そこにいたっていうことを、ここで著者は述べたいので、あえてここにですね、のっけているわけなんですけれども、でも、初めであることは確かですね、その初めのこの年の時に、始める年っていうか、その初期の時にですね、彼がこのようなことを行ったわけなんですね。で、これは、前も説明しましたが、 政略結婚です。まあ、当時の社会において、その国と国との対立を避けるためにですね、まあ、人間的に考え出したのがこの政略結婚で、親戚同士であればですね、この戦い合うことはない。で、具体的に、このエジプトとその南の方にあるその諸国との秩序と平和をこの結婚によって保つことができるようになるというわけなんですね。まあ、けれどもこれが霊的な堕落を彼にもたらした。そして列王記というのが、この堕落していくこの歴史なんですが、最後にはバビロンへ捕らえ移されて、そしてバビロンから70年後に帰還することができました。で、その後描いているのがエズラ記とか、またネヘミヤ記ですけれども、ネヘミヤがですね、外国人の人たちと結婚をしているユダヤ人たちがいることを知って非常に怒ったんです。で、その時にソロモンを反面教師として悪い例として挙げてこのように言っています。ネヘミヤ記の13章の25節ですけれども、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようかと言ってるんですね。まあ、このようにソロモンが悪い例を作ってしまったわけです。そして2節をご覧ください。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、つまり神殿が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていたとあります。高きところというのは、四司記を読むと出てくるんですが、カナン人たちがですね、異教の神に、バールとかの神にですね、生贄を捧げるときに、まあ、高いということで天にもっと近いという、そのような、まあ、迷信というか、そのような、信仰でですね、この偶像を拝んでいた、それが起源なんですよ。そしてレビ記では、幕屋以外のところで生贄を捧げてはならないように戒められているので、これはですね、行ってはいけないことだったんですね。まあ、けれどもイスラエルの民は、まあ、それがまあ一つの習慣として残ってですね、ヤーウェを崇めているわけなんですね。偶像ではなくてヤーウェを、この拝んでいるんですけれども、まあ、このような、このカナン人が、まあ、発祥になっている、まあ、習慣をですね、この採用してしまっていたわけなんです。まあ、これはちょうどですね、イエス・キリストを礼拝している教会だけれども、この世の方法を踏襲していくような、まあ、姿と言ってもいいと思いますね。目的は正しいんですけど、手段が間違っている。目的のために手段は選ばないということでは、少なくとも聖書の中では違います。手段も神様の手段でなければいけない。そして今ここで高きところで生贄を捧げていました。けれどもですね、神様はですね、そのような不完全な、状態の中にあっても神様は人の心を見ておられます。そしてその礼拝する心というのをとても喜ばれます。次にソロモンがですね、神様によって喜ばれる場面が出てきます。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。ソロモンも同じように香を焚いていました。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。とあります。ギブオンはベニヤ民族の領地ですね。エルサレムから若干上に上がったと、北の方にあるところですけれども、そこで、この彼がですね、神様からこの夢のうちにですね、語られます。次をご覧ください。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。すごい神様の かな。ちょっとうまい日本語は出てこないんですけれども、神様がですね、非常に気前の良いこの祈りの答えを与えようと待っておられます。何でもいいから願ってみなさいということを今言ってるんです。私たちが神様にそのように言われたら、私たちはどう答えるでしょうか。何でもいいんだよ。実際にですね、イエス様が弟子たちに約束されたんですね。ヨハネのところに書いてありますが、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。何でもしましょう。じゃあ何を願うでしょうか。ソロモンがじゃあ何を願ったかを見てみたいと思います。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。先ほど言いましたように20歳そこそこだったと考えられます。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しもべであるとソロモンが言って、そしてあなたの選んだあなたの民、自分の民ではなくてあなたの民、しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンが願ったのは神様の約束によって王と任じられたこの役目をですね、きちんと果たすことができるようにその知恵を求めたわけなんです。で、このことのゆえに主は大変喜ばれて、彼が願っている以上のものを施されるわけなんですけれども、なんでこのような、願いを、神様の前に持っていくことができたのでしょうか。何でもいいよって言われた時にですね、神様が喜ばれる神様の御心にかなった祈りをすることができた理由というのは何でしょうか。それはもう神様は最初からご存知でしたが、ソロモンは1000頭の全焼の生贄を捧げていた。つまり神を礼拝していたからです。神様を自分の主として王として崇め、そして神様と時間を持ち、神様との交わりを深くしていくことによってですね、何をしてあげようかと言われた時に、神様を喜ばすことを行いたいという願いが自分に与えられているわけなんですね。ですから何でもいいよと言った時に、その今自分の願っていることが神様の願いということになる。つまり神様の願いが自分の心に置かれているということになるわけなんです。故に神様が祈りを聞いてくださるんですね。で、ここが大事なんですね。第一ヨハネの5章の14節にですね、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神の御心にかなう願いをするならば、その願いを聞いてくださるというふうに約束が書かれているんですね。イエス様が弟子たちのお語りになったということも、とても大事ですね。弟子、自分を否んで、日々自分の十字架を追っていき、イエス様についていっているのが弟子の定義でありますけれども、そのような人たちに与えられている願い、この、約束があるわけなんですね。そして10節をご覧ください。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたに言った通りにする。 見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたのあたりにあなたのようなものも起こらないです。つまり知恵においてですね、あなた以上のものは出てこないし、以前もなかったということですね。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいないだろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。このように神様に願ったことだけではなくて、褒美と富まれを付け加えて与えられるということが書いてあります。これはですね、聖書全体に貫かれていて、主ご自身がお語りになった原則に基づいているんですが、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるという、その原則です。そしてもう一つはですね、自分を低くするものが高められるという原則ですね。ソロモンは神様の前に自分をありのままの姿で出ていってですね、そして私がしもべです、そして私は若いものです、そのような形で出ていったことによって、神様がソロモンを引き上げたわけなんですね。ソロモンが目を覚ますと、15節、なんとそれは夢であった、夢だったんです。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いたとありますけれども、高きところに行っていたソロモンですが、今神様の素晴らしい約束と祈りへの答えをですね、与えてくださったので、彼の神様への献身度が高まったんですね。エルサレムに行って、そして契約の箱の前に立ってですね、全焼の生贄を捧げたわけなんです。そして神様が実際にソロモンに知恵を与えられたところの具体的な出来事をですね、次から見ていくことができます。その頃、二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。一人の女が言った。我が君、私とこの女は同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき、子供を産みました。ところが私が子供を産んで3日経つと、その女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち二人だけでした。ところが夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が私の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に、私のそばから私の子を取って自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私のところに寝かせたのです。朝、私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう、子供は死んでいるではありませんか。朝、その子をよく見ると、まあその子は私が産んだ子ではないのです。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。これは難しいですね、判断が。この二人の女以外に目撃者、第三者がいないわけで、そして一方と他方が言っていることは完全に相矛盾する、相入れないことを言っているわけなんです。けれども、先ほどの神様の約束、正しい訴えを聞き分ける判断力、そして知恵の心と判断する心、心をですね、神様に与えられていました。そこでソロモンが次のような行動に出ます。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。そして王は、剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。なんか随分小学生的なですね、この 解決法に見えますけれども、ここまで来るとですね、半分じゃあやればいいじゃないかと。ところが、するとその生きているこの母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。王は宣告を下していった。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。イスラエルは皆、王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。素晴らしいですね。母性本能に訴えたんです。母性本能、そうですね、母性本能に訴えたんですね。単なる表面的な自分の頭で考えるような知識ではなく、知恵ではなく、神からの知恵ですね。判断する心を持っていました。母性本能をですね、彼は知っていました。自分の子供を殺すよりも相手に渡ってそのまま育てられた方がいい。つまり子供をそれだけ愛しているということですね。その愛があるかないかを試すために、今この王はですね、この言ったわけですね。このような素晴らしい知恵、神様からの知恵です。そしてイスラエル人がですね、これを聞いて王を恐れた。うわーすごいというふうに思ったんですね。そしてこの知恵に基づき、この3章にはイスラエル、ユダの王国が繁栄するところであります。こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り、サドクの子アザリアは祭司、死者の子らエリホレフとアヒアは書記、アヒルデの子ヨシャパテは参議、エホヤダの子ベナヤは軍団長、サドクとエブヤタルは祭司、ナタンの子アザリアは政務長官、ナタンの子ザブデは祭司で王の友、アヒシャルは宮内長官、アブダの子アドニラムは役務長官とあります。ソロモンは行政において自分一人でワンマン経営では、ワンマン統治ではなく、このようにして分担をさせていったわけでありますね。でこの高官の中には、この祭司アザリアがいて、そして後にもですね、実は5節のところに、5節ではなくてですね、4節ですね、サドクとエブヤタルは祭司というのが書いてあります。でも実際に祭司として動いていたのは、おそらくはこのサドクの子アザリアだと考えられます。というのは、以前出てきましたね、このサドクとエブヤタル。でエブヤタルは罷免になりました。どうしてかと言ったら、アドニアに組みしていたからですね。けれどもですね、どちらももうお年寄り、この、称号というか栄誉というかですね、それをこの与えるためにですね、このエブヤタルもこの加えられていると考えられるんですね。でもサドクのこの、実際は孫なんですけれども、昔はその子孫であれば子っていうふうに呼ばれてましたよね。ダビデの子イエスって言っても、ダビデの子孫イエスっていうことですけれども、それでこのアザリアが実際にこの祭司を務めていて、この書記っていうのが書いてありますが、これ非常に重要な役目なんですね。あらゆるこの行政に関わること、軍事とか、あとはその経済とかですね、もういろんなものですね、それをですね、この記録していく仕事です。そして参議というのは、王のこの、この出来事、王が行ったことというのを記録していく仕事ですね。そしてベナヤ、前にも出てきました、このヨアブをですね、この殺したというか、ソロモンの命令によって殺したあの人ですね、軍団長になりました。そしてこの政務長官というのがいて、また王のアドバイザーですね、このザブデ、そしてアヒシャル宮内長官で、このアドニラム役務長官、役務長官後で出てきますけれども、実際に何かこの国のプロジェクトを行う時のですね、実際にこの行わせるこの人をですね、徴用してこの行わせていくところの、この長官であります。そして7節です。ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。 すなわち1年に1ヶ月間おのおの食料を納めていた。ソロモンの一族に糧食を、この食べ物を補給するために、ソロモンはイスラエルの全土の各地をですね、その各部族ごとに、まあ、ユダは書かれてないの、あの次から見ると書かれてないんですけれども、各部族ごとにですね、この言って、そして1ヶ月間ですね、1年のうちの1ヶ月間それぞれが割り当てられて持ってこなければいけなかったわけなんです。で、その量というのがものすごい量になります。で、次に8節ですね。彼らの名は次の通り、エフライムの産地にはフルの子、マカツ、シャルビム、ベテシェメシュ、エロンベテ、ハナにはゲテルの子、アルボテにはヘセデの子、彼にはソコとヘフェルの全地が任されていた。ドルの全高地にはアビナダムの子、ソロモンの娘、タファテが彼の妻であった。つまり、自分の婿ですね。あ、婿じゃなくて、なんだ。自分の娘の旦那ですね。が、守護の一人だったんですね。タナク、メギド、それにイズレールの下、シモ、ツァレタのそばめのベテシャンの全土、ベテシャンからアベルメホラ、ヨクモアムの向こうまでの地にはアヒルデの子バーナ、ラモテギルアデにはゲベルの子、彼にはギルアデのマナセの子、ヤリの村々とバシャンにあるアルコブの地域で、バシャンというのはあの今のゴラン高原のところですね、あの、ダリラヤ湖 の東の方ですね、馬車にあるアルコブの地域で城壁の精度の貫抜きを備えた60の大きな町々が任された。マハナイムの井戸の子アヒナダブ、ナフタリにはアヒアマツ、彼もまたソロモンの娘、バセマテをめとっていた。彼もですね、この義理の息子なわけですね。アシェルとベアロテにはクシャイの子バーナ、イサカルにはパルアハの子ヨシャパデ、ベニヤミンにはエラの子シムイ、エモリ人の王シホンと馬車の王オグの養子であったギルアデの地にはギルアデの東、ヨルダン川の東です、ウリの子ゲベル、その地にはもう一人の守護隊長がいた。まあ、このように一人一人この当てがわれていきました。かなり大きな領域ですね。ダビデが戦いに勝っていった結果ですね、この領土が広がっていきました。そして支配権、自分たちの土地はその限られてるんですけれども、実際に支配していたというか、諸国の国々がですね、ソロモンにこの貢ぎ物を持っていくのはもっともっと大きくなります。まあ、それは後で見ていきますけれども、イスラエルの、ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。海辺の砂のように多くなったと書いてありますけれども、これで思い出すのは神様のアブラハムへの約束です。これがどんどんどんどん受け継がれていき、ダビデの時にもですね、それを数えたことによってこの罪を犯したわけですけれども、このように多くなったんです。それだけではなくて、もうその多くの人口の人たちがもう十分に食べていき、楽しんで生活をしていくことができるようになる。つまり繁栄したわけですね。ソロモンはタイガからペリシテ人の地、タイガというのはこれユーフラテス川のことです。さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。先ほど話したことですね。ユーフラテス川、そしてペリシテ人、この南のところです。で、エジプトの国境に至るすべての王国を支配したと書いてあります。で、神様がアブラハムに約束されているのは、エジプトの川から、そしてそのユーフラテス川までというふうに言ってですね、自分たちの土地にはなっていないんですが、その支配権がそこまで広がっているという、本当にすごい、この神様の国のですね、この、ま、前兆というか、そこにかなり近づいた形でですね、実現しているわけなんですね。そして貢ぎ物を持ってきてくれたことによって、まあ、ソロモンは、またその自分たちに必要な糧食が十分にこの与えられていくことになります。22節、ソロモンの1日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル。これはですね、小麦粉が6300リットルです。 大麦粉がその2倍の1万2600リットルです。でそして、23節、肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊600頭、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。その、これもすごいですね。その牛、家畜だけではなく、今度は獣と、あと鳥ですね、鳥獣ですね、があてがわれて、いるわけですよ。で、まあ、私はソロモンだけではなくて、ソロモンその一族っていうか、ソロモンのところにいる人たちに対するこの食料であると考えられますけれども、それにしてもすごい量ですね。これはソロモンが大河の西側、ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。戦いがなくなって、平和がその浸透していた。ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシバまで、皆おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下で安心して住むことができた。これは比喩、ある意味で比喩的な言い方ですね。ブドウとイチジク、イスラエルを象徴する、この植物ですけれど、植物ですけれども、これはですね、結局、城壁のに囲まれて住まなくてもいいほど安全なんだということであります。で、この姿を読みますと、聖書を通読したことがある人たちは、わかると思うんですけれども、預言書の中にですね、このような平和に支配されて、イスラエルの民が安心して暮らすことができる。また、この産物がですね、農作物とかが、本当にこの飢饉とかそういうことに遭うこともなくですね、豊かに与えられる。まあ、このような至福の時期が予言されているのを知っています。見て、それを見ます。で、それに非常にこう似ているような姿がここに書かれています。で、その至福の時期というのはもちろん、メシアが来られる時です。メシアはすでに来られました。へりくだった方として、苦難のしもべとして来られました。受難のしもべとして来られたわけですね。イエス様です。再び来られる時に、この地上で神様の国が建てられる時にですね、そのような、この素晴らしい時がやってくるんだということですね。まあ、その、まあ、前味というか前兆というか、まあ、そのような姿がここで見ることができるわけですね。ソロモンは戦車用の馬のための馬や4万、騎兵1万2000を持っていた。まあ、これはですね、まあ、抑止力ですね。まあ、アメリカが核をたくさん持っているようなものですよ。この、平和を、この、保つためにですね、歯向かうことができないということを誇示するための、まあ、使わないんですけれども、もう平和があるから。で、けれども、こう抑止力としての、この、戦力ですね。守護たちはそれぞれ自分の当番付きにソロモン王及びソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのために、糧食を納め、不足させなかった。先ほどの守護たちですね。不足させないぐらいたくさんですね、持ってくることができたわけなんです。彼らはまた、引き馬や早馬のために、それぞれ割り当てに従って、馬のいるところに大麦と藁を持ってきた。これもすごいですね。馬にも餌をですね、きちんと、しかもなんか安っぽいものではなく、きちんとしたものをですね、この、あてがうことができたわけなんですね。ですから、ソロモンの知恵がですね、今、行政の中、そして経済の中に、現れて、そして今度は学問の中にもですね、この現れていくところを見ます。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂浜のように広い心を与えられた。それでソロモンの知恵は、東のすべての人々の知恵と、エジプト人のすべての知恵とに勝っていた。おそらくこの東のすべての人々、またエジプトの知恵というのが、その本当に知恵があるということで、まあ、メソポタミア文明とエジプト文明って言っていいでしょうか。それで有名だ。その人たちよりもですね、もっと知恵に勝っていたわけなんです。 そして彼はすべての人、すなわちエズラ夫人、エタンやヘマンやカルコルやワホルの子ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺のすべての国々に広がったとあります。この人たちも知恵があるということがですね、有名な人だったと思いますけれども、それよりも勝っていた。彼は3000の神言を語り、彼の歌は1500種もあった。すごいですね。3000の神言、格言と言ってもいいですけれども、聖書に一部載ってますね。神言ですね。でそこには952の格言があるらしいですね。ですから大体3分の1ぐらいですかねは載せられています。である人がですね、こう言ったんですが、1週間の間に格言1つでもいいから作ってきなさいと。でいかに難しいか分かるでしょう。非常にその格言を作るっていうのは難しいことですね。でその人本人はですね、もう何十年も生きててですね、結局一つしかできなかったっていう。それを3000作った。そして歌1005種ですけれども、一つは載っています、聖書の中に。何ですか？画家ですね。画家です、が載っていますけれども、その他は、聖書には載っていません。彼はレバノンの杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木について語り、獣や蝶や這うものや魚についても語った。彼は植物学、生物学においても優れていたわけで、動く百科事典だったわけなんです。ソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国の全ての王たちがやってきたですね。実際にですね、後で読み、あと、2週間か3週間後に、サウジアラビアシェバからですね、この女王が来てソロモンの知恵を聞きに来る、ところを見ます、読みます。そして5章ではですね、隣国ツロ、今レバノンというのが出てきましたけれども、レバノンの杉の木ですね、このツロですね、の王様と平和条約が結ばれていく、ところも見ていきます。これもですね、この知恵によるものなんですけれども、さてツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。友情を保っていた。ダビデがこのダビデの町に宮殿を作るときに、ヒラムがですね、この宮殿のために木工や石膏をですね、石工をですね、この送ってあげて彼を助けてあげたということが第2サムエルの5章の11節に書いてありますが、そのような信頼関係がありました。そして今ソロモンが王になったということをですね、この聞いたので祝辞を送ったわけなんです。そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで彼の神主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今私の神主は周囲のものから守って私に安息を与えてくださり、敵対するものもなく災いを起こすものもありません。サムエル記第2の中でダビデが主のために宮を建てること、それが許されなかった。なぜかと言ったら戦いがまだ終わってなかったからだわけですね。今ソロモンがここで言ったように、でも今平和が来た、だから建てるんだということですけれども、ダビデは相当ですね、その神殿への思い入れがあったんですね。歴代史の第一を読みますと、ダビデがですね、その材料をですね調達していて、している場面があります。建てるなとは言いましたけれども、用意するなとは神様言われませんでしたから、ダビデはそれを用意したわけなんですね。そしてソロモンが王になった時もソロモンで独自でそれを準備していくことになったわけなんです。今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座につかせるため、つかせるあなたの子 彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すよう命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練したものがないのです。ですね。レバノンの杉の木、これを神殿に使えるように加工してください。お願いしますと言ってるわけですね。で、まずこのレバノン、このレバノンの方でシドンの、シドンとか、この、そっちの方で、ツロの方でですね、この作業を行います。材木ですね。で、それをエルサレムに運んできて、現場では組み立てるだけの作業になるわけなんですけれども、熟練工らのために賃金を払います。そして、イスラエルからも働く人を連れてって、送りますから、そして彼らと一緒に働かせてくださいというふうにお願いしているわけですね。で、7節。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日主は褒むべきかな。このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。ヒラムはですね、かなりダビデに伝道されていたような感じですね。ここにソロモンが言ってる言葉でもですね、神様がこのように言われたっていうふうにソロモンはですね、この異教徒であるはずの王に、まあ、隠すことなくですね、話しています。というのは、ソロモンも知っていたんでしょう。ヒラムはもう神様を受け入れてるかかなり興味があった。だから今ここで、主は褒むべきかなというふうに、言ってるわけですね。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら、何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで、回路、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。ですね。ですから、いかだを組んで、イスラエルの港町まで運んでいきますが、それがヨッパです。ペテロが、ヨッパのところで、幻を見ましたけれども、そこですね。今はテルアビブヨッパっていうふうに言われてますね。テルアビブとまあ一緒の町になってるんですけれども、ほぼですね。そのような、このところまで運んでってですね、でそれから陸運を使うわけですね。エルサレムまで持っていかなければいけないわけですけれども。こうしてヒラムはソロモンに杉の木材と、もみの木材を彼の望むだけ与えた。そこでソロモンはヒラムにその一族の食料として、小麦2万コルを与え、また上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンの間には平和が保たれ二人は契約を結んだと。あり、ソロモンの知恵によってですね、このような平和の契約が与えられました。平和の実というのは知恵から出てくるですね。ヤコブの3章の17節のところにそれが書いてあるんですけれども、こう書いてありますね。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い実に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。知恵のあるものは誰なんだ？それが平和の実を結ばせる。知恵があるところには平和があるんですね。で、13節。ソロモンは全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。先ほど出てきたアドニラムですね。役務長官。このような具体的に徴用して働かせる役を担ったわけですね。1ヶ月交代ですね。こう行って、また戻ってという感じで行っていたわけです。ソロモンは、200人夫が7万人、山で石を切り出す者が8万人あった。とありますね。200人夫、つまり、主に、ヨッパからエルサレムへですね、材木を運んでいく。 そして山で石を切り出す者が8万人。その他ソロモンには工事の監督をする者の長が3300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切り石を神殿の石杖に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材とを準備したとあります。この石切り、これもですね、材木と同じようにその場で工事が行われるのではなくて、石切り場のところでですね、もう成功にその見取り図というか、なんていうんですか、この建築現場の設計図ですね、設計図に基づいてですね、一つ一つ石を切っていき、そこではこの石を切る音は聞こえなかったとまで言われています。組み立てるだけだったんです。でここで、この神殿の石杖に添えるためにですね、大きな石、高価な石を切り出すというふうに書かれていますけれども、初めの方にですね、この神殿の石杖、特に要石がですね、この切り出されたということが、この言われています。そしてその時にあるエピソードがあるらしいんですね。それは何かと言ったらですね、早めにそれを、要石をですね、現場に送りました。石切り場からですね。けれどもですね、なんか、どれになるのかっていうのがよくわからないで、よく見たら、なんかこれって、なんか最後に切り出したですね、これ石のように見えてですね、あ、これ余計に出た石なんじゃないかと思ってですね、これ捨てちゃえって言って捨てちゃったの。けれどもしばらくしてですね、この石がですね、あれどうしたんだ、要石がないなって、ね、気づいて、おーい、どうしたんだっていうふうに聞いたら、もう送ったぞと。そして思い出した。あ、やばい、あの捨てた石じゃないか。それで拾って、その石を使ってですね、この要石にしたというわけですけれども、そこから詩編の118編22節にある家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になったということが言われています。まさにイエス・キリストのことで、主ご自身がこの御言葉を引用され、また使徒ペテロなどがですね、この見る言葉を引用して、キリストが捨てられた石なんだ、家を建てるもの、つまり宗教指導者たちによって捨てられた石、この方がメシアなんだということですね。こうしてこの見てきましたけれども、次回はですね、この今準備していますけれど、今度次回は神殿のですね、実際のこの設計図というか設計について見ていきます。今日は知恵と平和についてこの学んだわけですね。大事なのはこの富とか誉れよりもですね、神様から約束された任務を果たすための力を求めた。そしてそのようなですね、生活をしている中において、私たちが神様に願いを申し上げ、その願いが叶えられていくというこの姿をこの見ていくことができるわけですね。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ソロモンのように神様を愛して、あなたの心を持たせてください。あなたの心を持たせてください。お願いします。そして自分ではなくて、あなたのに用いられる器として生かしてくださいますよう、お願いいたします。自分が自分のために生きたいという愚かなことを、まあ、よく考えてしまいますけれども、それがいかに虚しく、なぜなら私たちはあなたの喜びのために作られた存在でありますから、あなたを喜ばすために生きることが一番最善のことなんだということを忘れることなく、私たちを聖霊様によって作り変え続けてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。